2025年。
うん。
皆様、新年明けまして。
うん。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あなたに言うてないよ。
あ、そっかそっか。
はい。ということで、はい、2025年一発目。
始まりました。
はい、うん、テレビゲームの中林239号店でございますけれども、
ね、はい、今12月24日でございます。
はい、
はい、
2024年のクリスマスイブに
ね、やっております。
新年一発目の挨拶をここで行わせていただいているという状態でございますけれども、
はい、
ね、うん、あのね、情報量がめちゃくちゃ多いこのオープニングと、さらに申し訳ないんですけれども、
うん、はい、
ちょっと今回この場を持ちましてね、
はい、
ちょっと皆様に何よりちょっとたっさにね、
はい、なんじゃい、
謝らないといけないことが実は一個あってですね、
ほう、
お話をさせていただきたいと思うんです。
はいはい、なんじゃい。
238号店がまあ、かれこれこの2週間前のようだから、年の瀬の12月の頭に撮ったじゃないですか。
やりましたな、はい。
あれから、数日経って、今現在もうそうなんですけど、
うん。
実は、カジコと私、
はい。
左腕がまともに動かせません。
え、なんで？
ちょっとね、
うん、
あの、ちょっとデリケートな話をしてしまうと神経臭くなるんでちょっと言わないですけど、
おう、
ちょっと知ってると思うんだけど、ダサンさ、
うん、
俺肩と膝に爆弾を抱えてるって話だったと思うんですけれども、うんうんうん、
聞いてる聞いてる。
その数日後に実はですね、うん、ちょっと肩を脱臼しちゃいまして、実はですね、
外れたの？
はい、あの、せっかくのアダッキューなんで、擦れたっていう状態なんですけれども、
はいはいはいはい、
それの関係でですね、実はあの、左腕がですね、今あの、まともに動かせない状態になってるんですよ。一応その仕事とかに関しては何の問題も出てきるんですけど、ちょっと動かすとまあ痛みが出るような状態になってて、
マジかい。
なんで。実際ですね、あの、コントローラーが実はですね、あの、10日ぐらい前から握れない状態になってるんですよ。
おう。
ということでですね、
はい、
今回やってるゲーム、皆さんちょっと待望の作品だったと思うんですけれども、
うん、
まあ、正直なところの話をすると、皆さんが納得いただけるほど、ちょっとできてないっていうのが、
まあまあそうだよな。
正直な話で。まあ、実際あの、
アクションゲームで左手はね。
はい。なんで、まあ、そんな感じで、一応実際大きい病院に行って、あの、
はいはい、
診断受けて、一応治療も受けてるので、今治ってる最中ではあるんですけれども。
ああ、そうなんだ。
ちょっとまだね、治療にだいぶちょっと時間がかかる感じにはなっていることなので。
あらあらあらあら。
はい。ということで、ちょっと途中からね、ほとんどロケハンができてないんですよ、今回に関しては。はい。まあ、そういう感じの状態を経ての、メリー、苦しみますよね、今ちょうどね。
ね、苦しみますで、まあ一応現状、時間軸としては1月入りましたけども。
はい、はいはいはい、という形で、ちょっと現状、はい、なんで、これ配信されてる時間軸ではどうなってるかちょっとわかんないんですけれども。
そうね、まあ良くなっててほしいもんですけども。
はい、
うん、
まあ実はそういう状態になってます
ね。あらあらあらあらあら。
まあなんで。
なんですかね、年末年始何かしらやりますね。
去年はね、だって俺も体壊して、タッサも体壊して。
はい、ありました、はい。
で今回に関しても、うん、本当にものすごく些細なことなんですよ、きっかけといえば。
ああ、そうなの？
あの、なんか思いっきりどっかぶつけたとか、うん、思いっきり何かに引っ張られたとかじゃなくて。
うん、え、何急に外れたの？
ね、きっかけは、前回も話してたけど、
はいはい、
その体作りを継続している関係上のことなんですよね。うんうんうん、なんで、結構まあ、間抜けな話になるんですけれども、ちょっと普段動かしてないところを、ちょっと入念的にトレーニングしようと思ってですね、
うん、
ちょっと本来、普段そこまで絶対にやってないだろうなっていうところの動かし方をしちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。
そん時に、まあ、多分ちょっと勢いがつきすぎたんだと思うんだけど、
うんうんうん、
ふとした時に、音が鳴ったとかじゃなくて、その日の夜に肩が思いっきり腫れたんですよ。
ほうほうほうほう。
そっから、まあ、ちょっと、うん、まあ、横になった体勢のまんまだと痛みが続くみたいな状態になって、
うん、
で、病院に行って、うん、まあ、やってみたら、あ、レントゲン取ったら、
うん、
これ肩、アダッキューしてますねって言われて。っていうことで、その場ですぐ制服してもらったんで、一応もう関節自体治ってるんだけど。まあ、まあ、ちょっと、まあ、いわゆるそこの肩の支えている腱の部分が完全にちょっと炎症を起こしちゃってる状態。
あらあらあらあら。
なんで、なんで骨折してるとかそういうわけじゃないんで、皆さんちょっとご安心いただければと思うんですけども。
うんうんうん、
まあ、ちょっと、回復するまでしばらくちょっと肩動かせないんでっていうお話になってるって。
そうですな。
あ、まあ、形で、ちょっと皆様に大変ちょっと痛いお話をちょっとしてしまいましたけれども。私個人は全然元気ですし、年末年始普通に働く予定でいますので、
うんうん、
ご安心いただければと思いますけれども。
はい。
はい。そんな感じで、ちょっとトラブルだらけの、新年を迎えてしまっているかもしれませんけれども。
はい。
変わらないね、楽しいお話を、していきたいと思っております。
そうですね。
変わらぬご支援、はい、どうぞ皆さん、2025年もどうぞよろしく。
今年もよろしく。
お願いいたします。はい。 番組情報やアルファグッズなどのサービスは LFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。テレビゲーム中林元気に2個笑顔と笑い声響き渡る。テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージステンドプレイの感想などを話していこうという番組でございます。
新年一発目、テレビゲームの中林239号店、こちらのソフトをご紹介します。
ダークソウル3。
みんな、これを待ってたんだろう。よろしく。
まあ、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ
ね、新年一発目からね、
うん、
どうにも辛気くせえ話をしてしまって非常に申し訳ないところではあるんですけれども、でも、
まあ、しゃあないよな。
まあ、そんな話をしながら、
うん、
仕事では手裏剣を投げつつ、手裏剣を投げてない間お客さんを入れるためにね、道の往来で棒を振り回してる男の火事ですけれどもね。
その棒を振り回すときは何、右手で振り回して
る、もちろんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか片腕カンフーみたいになってるけれども、昔懐かしいの。
そんな状況かい。
でも、まあ、来てる人たちに、うん、なんか、ここ楽しそうだなって思わせるっていう演出の一環で、俺が外でその屋内振り回したりだったりとかっていうのをやってたりするの。
うんうん、
でもこれ俺一人だけやっても面白くないから、
うん、
一緒に今言ってくれる人がいて、俺全然若い人でね。
うんうん、
よかったら君も覚えるっつって、
うん、
お願いしますって言うから、
うん、
俺の持っている宮内術と、棒術を今、叩き込んでる最中なんだよ。
何戦いに行ってんの？
そう。なんか普通に忍者の格好一切してねえのに、
うん、
そこら辺で一戦交えそうな状態のね、状態ではあったりするんだけど。
ああ、なるほどな。
まあそんな感じでね、楽しく仕事はしておりますけれどもね。
楽しくて何より。
今回戦闘というもので言ったらね、今回の作品で言ったらその戦闘を楽しむ、作品に触れているわけですけれども。
はい。
リスナーさんからメッセージいただいてますね。
はい、こちらお名前、ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジさん、タツさん、明けまして太陽万歳。とうとう引きましたね、ダークソウル3、はい。新年一発目から幸先が良く何よりです。はい、2025年といえば蛇年。たっさの年と言っても過言ではありません。
あ、そうね。
なんでだよ。プレイ報告では凄まじいスピードと安定性で駆け抜け、やべえやつもドン引き、いや、感激するレベルのプレイスキルが垣間見えました。そしてカジーさんのファーストインプレッションはいかがだったでしょうか。パリーは駆使されたのか、居合は試されたのかとレポートが楽しみです。それでは2025年も様々なタイトルを期待して。ありがとうございます。
どうも、ありがとうございます。うん、そうね。
はい、
やべえやつ全員びっくりしてたもんな。
そうかい？
そうかいじゃないけど、まあ、でも言うて一回やってるんだもんな。
そうそうそうそう。うん。
っていう意味で言ったら、確かに、うん、経験が普通に武器になるっていう作品のゲームでもあったりは。そうそうそう、
経験が物を言うゲームでございます。
はい。
うん。
まあ、そのファーストインスプレッションに関して言ったら、うん、ラッテさんには、
はい、
俺から言える今回の返答はただ一人ですよ。
うん。
本当に、すまないと思っている。
まあ、しゃあないわな。タイミングというものかな。まあ、
やってないわけじゃないよ。
うん、
やってないけど、
うん、
みんなが納得できるようなところまではやれてないっていう話だけれども。うん、
触りはやった。
触りっていうかね、
うん、
節がいクリアぐらいまでやったかな。
あ、じゃあそこそこやってるね。
だから、プレイ時間で言ったら10時間ちょいはやれてるんだけど、
うんうんうんうん、
過去さ、テレビゲームの中林ってさ、
はい、
フロムソフトウェアの作品には結構縁深い番組じゃないですか。
うん、やってますな。
いろんなリクエスト頂戴してて、
うん、
まあそのね、デビュー作である、キングスフィールドから始まって、
はい、
でデモンズソウルやって、
うん、やったね、
ダークソウルもやって、
ワン、ツーやって、
で、ツーやって、みたいな感じで、
うん、エルデンやって、
エルデンリングもやって、みたいな感じでの、うん、要は3なわけです。
はい。
あ、ちょっとブラッドボーン抜けてたね。おい、ちょっと待って、
うん。
だって10年やってるからっつったって、あの、今言っただけで、あの、いわゆる死にゲー7本やってるやん。
やってんね。すげえやってんね、
はい、うん。っていう、シリーズを通して言う中で言う、このソウルシリーズだったり、まあエルデンリングもそう、ブラボーもそうだけど、
はい。
っていう感じで言ったときに、やっぱこの経験って、
うん、
フロムソフトウェアのゲームで言うとさ、
うんうん、
やったことあるとないとで多分いろんな差があるとは思う。
うん、
で、その話をしていくにあたって、
はい、
一番印象深いというか、
うん、
この手のさ、死にゲーみたいなやつって、まあもちろんこのフロム作品以外でもやってきたと思うんだけど、
はいはい、
なんか印象に残ってる作品つうか、自分が一番のめり込んだっていう時間でかけていったら何やったの？やっぱエルデンリング？
あ、この中だと？
うん。
うん、まあエルデンリングなのかな。でも、単純にゲーム自体が長いってのもあるからね。
そうそうそう。あれで言うと質量が多いゲームだからね。
うん、そうそうそうそう。
で、俺、エルデンリングも確かにやったけど、でも、時間だけで言ったら、6、70時間ぐらいじゃないのかな、でもな。
ああ、それでも60、70やってんだね。
うん。うん、でも、通算で一番やった作品どれですかって言うと、
お
う、やっぱ1かな、ダークソウルの。
ああ、そうなんだ。
だってキャラ5人ぐらいやったもんね、あれ。
やってるね。
やってるやってる。
おう、
最初、技量特化でやって、
うん、
いわゆるパリーね。
はい。
うん。
うん、
で、パリーしまくって敵を倒していくっていう。
うん。
スタイルでやった後、次、呪術師作って、魔法職やって、みたいなのもやって。でも結局それでもやりきれてますかって言ったら全然やりきれてないからね。
ああ、そっか。
あのね、弓を一切触ってない。
あ、そうなんだ。
そう。
俺逆にどのキャラ作っても、弓は使えるようにしてるんだよね。
ああ、なるほどね。だまあ、その手のいうキャラビルドがさ、すごい自由度のある作品になってるじゃない？
はい。
その点で言うと、まあなんか、今回の3ってだからその、触りだけしかできてないとはいえ、
うん。
やっぱり1もやったし2もやってる、
うん、
で引いてはデモンズソウルもやってる、
お
でさらにこの同時期ぐらいに出てるまあブラボもやってるから、
そうだね、
だから、
う
ん、なんかその手の経験上で言ったらこの方が多分先進めんの楽だよなっていうのをなんか逆算しながらやってる心もあったのは事実あるよ。
あ、まあね、うん、
うん、でも、
うん、
その点で言うとやっぱそのブラッドボーンだけはちょっと毛色が違くて、
ああ、はい、はいはいはい。
そもそもだってガードができない状態のさ、うん、進行の求められるところはあったりする作品でもあったりするから、うん、その点で言うと、3は、やっぱダークソウルだなっていう感覚は確かにあったのもあるかなとは思うね。
いいっすな。うん。
まあ、ということで、まあちょっと通算通してのね、テレビゲームの中身の経験上の話になっちゃいましたけれども、はい、まあ3についてはね、この後じっくり触れていきますので、どうぞお楽しみに。
テレビゲームの中林。
フロムソフトウェアが送るシリーズ集大成と銘打ったアクション RPG ダークソウル3。達成感を十分に感じることのできる世界を提供してくれている作品で、決してこびることのない数々の敵や罠を持ってプレイヤーを待ち構えております。レビューで没入感の高さと困難に打ち勝って得られる達成感は格別というコメントから、世界1300万人以上のプレイヤーが一寸先は闇の世界に立ち向かっております。デモンズソウルから受け継がれている荒廃的な世界観、そこにいる不死の軍団や巨大な竜、そして怪物たちがプレイヤーに襲いかかってきます。最終章とディレクターから銘打たれている本作では、世界観や好評であった部分はそのままに、さらなる要素を追加しており、前作までは採用されていなかった体験ができます。本作発売前にリリースされた、ブラッドボーンで提唱された攻めの戦いをベースに、先手を取ることでテンポよく戦いを進めることができるような場面が増えました。それに伴って、各装備品に戦技が設定されており、アクションの幅が増加しております。自分の肌に合う武器を見つけ出し、各種アクションを駆使して強敵に挑みましょう。もちろん、守りが弱くなったわけではなく、盾や回避を活用して敵の猛攻を受け流して隙を狙う戦法も狙えますので、どのようなキャラビルドを選ぶかはプレイヤー次第。何度でも遊べる作品に仕上がっております。他にも、一つのフィールドの奥行きや高低差を多く用意しており、 一つ一つの戦場に様々な仕掛けも盛りだくさん。従来より立体的になったステージを少しずつ進めていき、道中に待ち構えている敵や仕掛けに翻弄されながらも最後までの踏破を目指しましょう。他にもソウルシリーズではおなじみの緩い対人プレイもしっかり用意されており、困難に立ち向かうため友達に協力してもらったり、逆に急遽現れる敵に打ち勝つため独自のキャラクタービルドを目指し、この世界の最強を目指すのもいいかもしれません。最大6人同時プレイが可能になった今作で、多くのプレイヤーと遊んでみてください。硬派で後輩的で高難易度を追求した結果、おびただしい敗北を生み出しているソウルシリーズ。ただし力押しではない何らかの攻略法が必ず用意されているゲームバランスが特徴のシリーズでもあります。自分のひらめきや知恵を持って挑んでいきましょう。ダウンロードコンテンツも配信されており、歯ごたえ十分。今からでも遅くない3の世界にのめり込んでみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
ちょっと緩和球大入ると思うんだけど、
お、
タッサンのソウルの入り口ってどこからなの？
ね、うん、ダークソウル2かな。
2から始めて、
お、
3やってみたいな。
1やって3かな。
はいはいはいはいはいはい。
プレイステーション3を手に入れて、
うん、
でそのダークソウル、まあ、デモンソウルとかね、うん、そういう難しいアクションゲームがあるっていう話になってさ、
うん、
で2だけが異常に安かったね。
はいはいはい、はい、なるほどね。
そうそうそう。それでまあとりあえず触ってみる感じですげえ難しいって聞いてたから、
うん、
うん、長く続かなかったら困んなーと思って、
うん、
とりあえずまあお値段もお手頃ですしと思って2から入って、
うん、
で今に至る感じかな。
なるほどなるほどなるほど。
うん、
これさ、
はい、
順番にもよると思うんだけど、
おう、
ぶっちゃけだなさ、
うん、
3って、うん、ソウルシリーズの中で言ったらさ、
うん、
楽な部類じゃないの。
うん。と思うよ。
だよね、うん。やっぱりそう思うよな。
うん、
まあ俺言うてまだ不死骸までしかクリアしてないけど。
いやまあでもいろいろなんだろうね、うん、シリーズ通してきて遊びやすくなってってると思うよ、どんどん。
そうそうそう。
うん、
その中で言うと、でも俺デモンズソウルから始めてるの、実は。
おはいはいはい。
順番的になら、中林開始ながらやってるから、
うん、
だからデモンズソウルは発売日に買ったんだよ。
はいはいはい、はい。
で、デモンズソウルやって、ダークソウル中林で始めて、
うん、
で、2が中林。
はい。
で、3中林じゃない？
おうおうお
う。そうそうそう。みたいな感じで、一応段階踏んでやってるわけ。
うんうんうん。
で、その中で言って、なんやったらむずいな、このゲームってなったのは、
うん、
2なのよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんだけど、これ、始めたソウルによってさ、
うん、
これむずいわーと思うかもしれないけど、
うんうんうん。
なんか、そう、作品ごとだけをフラットに見るってさ、これ多分、むずいじゃん。
むずい。どうしてもシリーズの通して見ちゃうね。う
ん、そう。ってなると、3って、
うん、
むずいはむずいんだよ、確かに。
うんうんうん。
なんだけど、これでも全体通して見て、3って多分これ難易度的に言ったら多分決して高い方じゃねえんだろうなって思いながらやってたの。
あー、はいはいはい、なるほどな。
うん。ただ、
うん、
飛ばしすぎじゃねっていうのもあったよ。
そうかい？
ロスリック騎士ね。うん、
あ、はいはいはい、はい。
あれね、
うん、
安定して倒せるようになるまで、マジ何十回死んだか分かんないもん。
まあその辺もほら、相手にするかしないかの選択っていうのもあるからね。
うん、そうそうそう、うん。なんかそういう意味で、こっから先ソウルの道を生き抜くんだったら、こいつぐらい楽に倒せるようになれっていうのをなんか早めに置いたんだろうなって思ったんだけど。うん、なんかさ、最初に1体目のロスリック騎士出てきてさ、
うん、
その後普通に2体3体ポコポコ出てくるようになるじゃん。
うん、
早くねと思った、あれ。
あれあいついっぱいいるってなって、
しかも俺ね、みんなこれ中林長々と聞いてくれてる人だったらわかると思うけど、
うん、
俺は基本的に最初のビルドは純馬なんですよ。
相性悪いな。
マジで、うん、2,3 回切られて普通にね、You Dead が出るわけですよ。
出る出る。
そう。うん、俺だって、俺初めて、
うん、
その最初に数時間やってロスリック騎士に当たった瞬間に、
うん、
ビルド変えようかすげえ悩んだもん。
あ、そのレベルで。
これ、ジュマもしかしたら、
うん、
リアルで進めるのは不利かもしれんと思って。
ああ、うん。 でも序盤苦しくて後から楽になるビルドとかもあるからな。
そうそう。ってなった時に、でも、ジュンマもそうだけど、まあ、最初、うん、最初の出生は呪術師でやったから、
はいはいはい、
だから呪術師でやるか、やってるかし、
うん、
まあ、どっかで楽になる時来るんだろうって思ったんだけど、
うんうんうん、
その楽に来る時がなく、
うん、
にたどり着くことなく私の肩が死んだという
肩はな、リアルな方は復活して治んないからな、
そうなんだ、っていう形の状態になったので、
うん、
なんでだから結構それは何回も何回もやられたし、
はいはいはい、
まだこいつ強敵だなって思うやつもいたけど、
うんうん、
言うほどなんか絶対これ先進めんべっていう、
うん、
なんか懸念を感じるような敵に当たってないっていうのが正直なとこなんだよ。
お
ー
お
ー
お
ー
お
ー、いや実際今後あんのかもしれんよ。
いやどうだろうな、その辺もやっぱあれじゃない、過去シリーズの経験もあるから、
うん、
これ絶対無理だろうっていうなんていうのを、うん、考えには至らないんじゃないか。
あー、あーなるほど、
うん、
ちなみに、
はい、
今回のその3ってだってもともとたくさんやってたわけじゃない、
はい、
今回だからダウンロードコンテンツをクリアするって多分名目で始めたと思うんだけど、
はい、
え、キャラビルドは何？ゼロから？
ゼロから。
え、今回な、うん、どんなビルドでやったの？
あ、でも相変わらず技量寄りだね。
ああ、うん、はいはいはいはいはい、うん。なるほどね。でもさ、技量寄りとはいえパリしないんだよね、タッサンは、ね。
パリしないしないしない、うん。タイミング合わない。苦手なんです、タイミング合わせんの。
うん、タイミング、パリをしない技量特化のメリットが俺の中にないっていう。うん、
あ、そうかい？
なんか、
うん。
なんだろう、まああれか、攻撃の出が早いとかか。
攻撃の手が早い。まあそうね。
うん。技量にすると。
うん、うん、うん。
そのぶつかう武器的な話で言うと。
そうね。ダメージ量は小さいけども、うん、手数で攻めますみたいな。
感じのビルドになって、
うんうん、
で、技量を上げるだけでとりあえず攻撃力の補正がつきやすいとかっていうことか。
そうそう、そういうタイプの武器を装備してやっていく。
いわゆる腕力だったりっていうところで、うん、なんか、他の数値を要は割り当てて調節していく感じのビルドが必要ないからってことだよね、多分、ね。
あ、そうね。うん。
そう、なんか俺もね、最初ダークソウル1やった時それだったんだよ。
はいはいはい。
あ、これ技量を特化にした方が、
うん、
なんか、考える数値、少なくていいやってなってやったのが結果け、で、結果、
うん、
パリをすることによって地名が取れるから、
おーおーお
ー、そう、なんでレイピアを持って、片手に盾を持って、
うん、
とりあえず敵の攻撃はまずパリを狙いに行くっていうスタイルを持ってたんだけど。
そうか、なるほどな。
そうそうそう。
そもそもあれなんかね、もう盾だから全部パリがついてるってわけじゃなくなったからね。
そうそうそう。もうあるし、
うん、
あと、呪術師ビルドの初期装備の盾が、まあ、カットしないんだよね。
一応、申し訳程度に持ってますって感じだからな。
ただ、パリはするっていう。
なあ。よくわからん方向に向かってんな。
そう、パリはできるっていうだけの盾を持った状態で、うん、しかもあの、メイン装備、斧だしさ、呪術師はさ。
そうなんだよな。
そう。
うん、
なんか、そういう意味で、なんか、ようわからんな、このビルドって思いながらやってはいたけど、まあ、結局最終的にでもあのね、物理 100% カットの盾とロングソードを持った術師が出来上がってるんだけどね、うん、今の。
剣士みたいなやつが出来上がったな。
俺なんで最初出世騎士にしなかったんだろうなと思いながらのね。
まあまあ、そんなもんだよ。
うん。まあ、っていう感じでなんか結局自分の作りたいキャラクターで進めてみた結果こうなりましたっていうのを見るのが楽しいゲームだったりもするからね。
そうね。で、結構さ、やっててさ、うん、途中で拾ったアイテムとかによってさ、
うん、
これ使ってみたいから、ちょっと育成方法を変えるとかなってくから、
うん。
うん。
そう、なんか最終的に本当に自分好みのキャラクターが目の前に生まれるから、なんで、それが面白かったらそのままね、続ければいいし、
いいし、うん、
合わないんだったら作り直せばいいし、っていうのができたりするゲームだったりもするからね。
そうそうそうそう、
まあどんな感じで、まあテレビゲームの中林、これで通算7作目ぐらいのソロシリーズ
やりましたね。
はい、ということで、皆様、お楽しみいただけたでしょうか。
テレビゲームの中林。
ダークソウルは幸せなシリーズだったと思います。シリーズの生みの親であり本作のディレクターを務めた現フロムソフトウェア代表取締役社長宮崎氏がインタビューで回答した言葉でした。当時ブラッドボーンも同時に動いていた時期でもあり2つのプロジェクトを任されていたと答えております。ブラッドボーンの開発を通してソウルシリーズ含めたダークファンタジーの魅力を再認識できたこと、他のディレクターと共同開発を試してみたかったことなど、忙しかったと一言発せられてはいますが、本作のデザインに生かされた部分は非常に多かったことと思います。後のインタビューで開発の結果を10回したところ、正非の両面があったと答えています。 立体的な構造のフィールドを作成し、探索しがいのあるマップ作成ができた一方で、他のマップとのつながりが弱くなってしまったと本人の口から語られています。他にも色々と開発者なりの反省もあるかもしれませんが、プレイヤー個人としてはどのように評価するのか、ぜひとも自分の手で触って判断していただければと思います。ソウルシリーズといえば、必ずトライアンドエラーが求められます。ただ理不尽にやられるわけではなく、プレイヤーも思わず感心してしまう場所でやられる場所が多くあります。ディレクター曰く、地形や敵配置を含めた眼前の脅威には、純粋なアクション要素に依存しないようにしていること。学習や工夫を凝らすことで攻略がしやすくなるようにしているとのこと。無視してやり過ごそうとしたり、何度やられてもいつかクリアできるまでリトライを重ねることも選択の一つですが、まずはしっかり観察することも攻略の鍵になるとのこと。高難易度アクションはどうしてもプレイヤー間での所感の違いはあるものですが、決して理不尽にやられることはないように調整されてきているシリーズですので、まだ手をつけたことがない方には、お試しに一度触れてみることをお勧めします。案外想像よりもスムーズに進めるかもしれません。ソウルシリーズ集大成となった今作3では、2つのダウンロードコンテンツが用意されております。世界観の根底にある棺についてのシナリオや、ロードランにつながる描写や、アノールロンドなど、シリーズをプレイした人にはたまらない描写も多くあります。シリーズは区切りを迎えましたが、フロムソフトウェアが送るダークファンタジーは、まだまだ多くのプレイヤーが生まれていくことでしょう。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲーム中林元気に行こう。笑顔と
番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて、次回245.こちらでございます。
はい。
マリオのスーパーピクロス。
おー、懐かしい、
うん、懐かしい。
ポロロさんから確かリクエストを頂戴してた作品でもあると思いますけれども、
ね、はい。
イラストロジックって皆さん経験ありますかね、
う
ん、
私はよくやってました。
俺はね、うん、ピクロス以外では触れたことはないんですけれども、うん、なんだかんだちょっとは触れてました。
うんうんうん、
なんでこれもね、今、ニンテンドースイッチの方でできるんですけれども、普通にスーファミの実機で、はい、ソフト手に入れてやってた経験もありますので、
うんうん、
まあ、ただどんなパズルがあったか全く覚えてないけど、
覚えてないね、
うんうん、どんな感じのものをね挑戦になるのかちょっとわかりませんけれども、
はい、
まあ、何よりも、うん、左腕を酷使するっていう、
そうね、
ことがないだけで、
うん、
私にとってはもう神のような
ね、なかなか基準としてないけどね、腕に優しい腕に優しいゲーム、
うんうん、まあそんな感じでね、肩のお話でちょっとだいぶ時間使わせていただきましたけれども、まあただ治療中なので、うん、治ってる最中ですから皆さんご安心ください、
う
ん、
次回配信時には治りましたと言えるように、は
い、なんかそれ以上になんかもっと重症だったらさらに笑い話として出てくる可能性はあるかもしれないけれども、ね、まあ、どんな状態になってるかはもうぜひ次回お楽しみにということで、うん、どうぞよろしくお願いをいたします、
お願いします。
そして、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方チェックお願いをいたします。そしてX のテレビゲームの中林番組公式アカウント、こちらの方で我々の、プレイの進捗報告、いろいろさせていただいております。よかったらそちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
そしてね、ポッドキャストの方でのいろいろなコメントとかも、我々ちゃんと逐一チェックさせていただいておりますので、そちらも重ねて ご協力いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、245点、マリオのスーパーピクロスでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。